ご飯と味噌汁、アーユルヴェーダのある暮らし。こんにちは、今日は仕事をちょっと早めに切り上げまして、毎月のお楽しみの美容室に行ってまいりました。で今回もすごくね楽しい時間を過ごさせていただいて、いろんなお話をねしてきたんですけれども、なんかあのね毎回思うんですけど、このお客さんがね、仲良くねお話はさせていただいてはいるんですけど、やっぱりお客さんとしてお迎えをしてくださって、毎回その時間を楽しみにお店に行くことができて、毎回満足で帰ってくることができるって、なんかその時間を作ってくれているプロってすごいなって思うんですよね。かといってなんかすごく仰々しいわけでもなく、自然な感じでお話もしてくれて、やっぱり接客のねプロってすごいなっていう風にね今日も思いました。はい、今日も素敵な時間ありがとうございました。で特にね今回は髪型を変えたというよりは、今ちょっと髪の毛をね伸ばしておりまして、少し揃えるぐらいな感じにしてもらって、で私も結構ねちらほらと白髪があるので、白髪をね目立たなくしていただくっていうカラーリングをしてもらいましたね。なんかそのカラーがその全体染めるのとリタッチっていうのと、なんかいまいちねあんまりこう私こだわりがないので、だいたいいつもリタッチでいいですっていう感じにねしてはいるんですけれども、でも毎回とても気に入っております。そうなんかね今髪の毛伸ばしてるっていうのは、ショートカットにしたのは夏ぐらいでしたけれども、結局髪の毛ってその私たちのこのアーユルヴェーダでは消化活動をして、でいろんな細胞を作って、でその中でも骨を作った後の残りカスが髪の毛に回ってるみたいな、そういう考え方になってくるだったと思うんですけれども、そうでいらない細胞ではないですけど、余った細胞ですよね、余ったもので作っているっていう感じになるので、割と優先順位は低い細胞たちなんですよね。でも髪の毛とか爪もそうですけど、長いことずっと体にねぶら下がってってるじゃないですか。まあ、ぶら下がってるとか言うとちょっとかわいそうな表現になっちゃうんですけど、でもなんかその長く伸ばせば伸ばすほど、その先っぽの方にある細胞っていうのは、その過去に自分が感じていたこととかを、ずっとこう なんていうのかな、その時のなんていうか自分の波動みたいなものを抱え込んだまま、その細胞が髪の毛になって、でそこにぶら下がってるわけじゃないですか。そうなので、ちょっと分かりにくい表現になっちゃったんですけど、まあ過去の自分が髪の毛にはくっついてるみたいなイメージが私にはあったんですよね。で去年の夏ぐらいにバッサリ切ったっていうのは、その過去の自分っていうのはなんかもう別にこだわりもないし、ちょっと一旦バサッと切って、今大好きな自分になってるから、この大好きな自分でできた髪の毛を育てていきたいなみたいな、そんな感じがしたんですよね。そうなので今大好きな自分の細胞で髪の毛を育てている最中っていうことでね、伸ばしているっていうことがあります。はい、で何の話だっけ、今日もねお便りをご紹介しながらお話をしたいと思っております。ごはみそネームミルクパンさんからお便りをいただいております。きょんさんこんにちは、ごはみそ3周年おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。メールも再度送っていただきありがとうございました。ジョーティッシュで聞きたい質問がこれというものがなかなか思い浮かばず、もう少し考えてからまたメールさせていただきます。ジョーティッシュでのおすすめの質問があればぜひお聞きしたいです。きょんさんのお母様との会最高でした。子育て中の私としては 3、4歳の子供と喧嘩してどうするとか、好きにさせればよかったと振り返っていたお母様のお気持ちに大共感しました。私自身が子供の頃親子喧嘩をすると反省するどころかうるさいなと思っていましたが、母になってみて母の気持ちが痛いほどわかるのです。子供は可愛いけど何歳になってもイライラしてしまうんですよね。喧嘩しないに越したことはないけれど、喧嘩してもキョンさんのような素敵な人に育つんだという変な希望を持ってしまいました。笑い。変な希望。キョンさんが産んでくれてありがとうございますと素直に何度も伝えられていることも本当に素敵で羨ましいなと思いました。私は母から愛情はもちろん感じていますが、言葉で大好きとか生まれてくれてありがとうとは言ってもらったことはなかったように思います。私も言ってほしいと思ったことはないのですが、自分の子供には毎日何度も伝えずにはいられないです。笑い。ですので、子供に産んでくれてありがとうなんて言われたら泣きます。キョンさんはいつから言えるようになったのでしょうか?私はなぜか母に対して素直になれず、その言葉が言えないけれど、いつか必ず言いたいと思っています。親子会、また機会がありましたらぜひ聞きたいです。はい、ミルクパンさんありがとうございます。そうですよね、ミルクパンさんね、この間ジョーティッシュの、メールを消しちゃったということでね、再送させていただいたんですけれども、そうそう、ジョーティッシュのね、質問皆さん結構迷うみたいですよね。一応ね、テーマを2つ決めてくださいっていうふうにお願いはしているんですけれども、そうですね。なんかね、皆さんそれぞれなんですよね。二つに絞らないで、こういうお話ができたらいいな、みたいな、もやっと送ってきてくださる方もいらっしゃるし、特に別に悩みとかないんだけど、なんかいろいろお話ししてみたいなとか、そういう感じでも全然大丈夫です。私の方からその方の、お誕生日とかね、そういった情報からチャートを見て、伝えた方がいいことというか、なんかそういうことはね、自然と私の中から結構湧き上がってくるので、そう、必要なメッセージっていうのは、どんなテーマにしていただいてもお届けできるかなとは思ってはいるんですけど、特に、知りたいこととか、特に気になってるようなテーマがあれば教えていただきたいんですけれども、そういうのがもしなければね、無理に考えなくても大丈夫です。はい、楽しくお話しできれば十分ですっていう、そんな感じでも大丈夫です。はい。そして、親子会ね、聞いてくださってありがとうございました。なんか、会は、本当に何も予定してなかったんですけど、そうそう、この間も言いましたけど、収録時間がないっていう関係で、急遽ね、親子会やってみようということで、やらせていただいたんですけど、とっても好評ですね。そうそう、ミルクパンさん以外の、リスナーさんからも、すごく良かったですってね、インスタの方で DM いただいたりとかもしているので、お母さん良かったですね。はい。また良かったら遊びに来てください。そうそう、この回を聞いてくれたうちのお兄ちゃんからもメッセージをねいただいたんですけど、それちょっとね紹介すると長くなるので今日は紹介しないんですけれども、でもなんかこうやって、そうそうポッドキャストだからこそ、なんかああいうお話ができたのかなとも思うし、でもねなんか私の中では私の家族は世界一素敵な家族だってずっと思ってたんですよ。思ってたって過去形なのはちょっと変なんですけど、そう思ってたんだけど、でもなんか私たち、私3人兄弟なんですけど、なんか兄弟がみんな家を出てなんかバラバラにあちこちに散らばったことによって、なんかそれで家族が離れちゃったようなそんな気がしていたんですよ。でそんな期間が、何年かずっと続いていたけど、でもそれぞれにそれぞれの家族を見つけたり自分の道を見つけたりっていう、人生が安定してきたっていうところで、またちょっとずつね家族で集まれる機会も増えたりとかして、やっぱり世界一の家族だなって思えるように なってきたんですよね。うん、ね、だから家族って面白いですよね。絶対に切れない関係だからこそ大変なこともあるし、逆になんかそれがね、すごく素敵なことだなって思ったりもするっていうことがありますね。で、お母さんとも、そう、以前までは、そうですね、多分大人になってからですね、友達みたいに素直にお話ができるようになったのっていうのはね、うん、で、産んでくれてありがとうございますとかもいつから言えるようになったかっていうとこで言うと、これは私はね、思ってないこと言えないタイプなんですよ。そう、皆さんご存知だと思うんですけれども、そうなんですよ。その自分の考えてることと行動と言葉が一致してないとすっごい気持ち悪いって思っちゃうから、そう、嘘でなんか言うとかできないんですよね。そう、だからお母さんに対して産んでくれてありがとうって言えるようになったのは、自分が生まれてきてよかったなって思えるようになったここ最近の話なんですよね。そう、子供の頃にはね、逆のことを言ったことがありました。私はずっと目が悪くって、小学校1年生からメガネをずっとかけてたんですけど、それがね、最初、やっぱり友達も違和感感じるじゃないですか。あ、なんか急にメガネかけてきたぞ、みたいな感じで。そうで、それをネタに、なんかからかわれたりとかしていたんですよね。なんか変なあだ名つけられたりとか、そう、からかわれたりして、で、それが、なんかすごく悔しかった。私、別に好きでメガネかけてるわけじゃないし、でもメガネかけないと見えにくかったりする。メガネかけたらやっぱ見えやすいからかけるっていうことをしてるし、なんかやっぱりメガネをかけなさいって言われてるからかけてるみたいなとこもあったから、別に好きでこんな体に生まれたんじゃないよみたいな感じで、なんか自分自身を呪った時期があって、で、その時に、お母さんに対して、怒っちゃったことがあったんですよ。なんかもうメガネなんかかけたくないって言って、ダダをこねて、もうビーって怒って泣いて、みたいな感じで。それで、その時は、以前、町田市の小山っていうところに住んでたんですけど、借家の一軒家だったんですね。で、2階が寝室で、1階がキッチンとか、リビングとかがあったりして、で、2階の寝室でね、その話をしていて、で、もうメガネなんかかけたくないって言って、私がメガネを、襖に、バーンって投げつけたんですよ。で、そのメガネが襖に当たって落っこちた。で、お母さんに、なんで私なんか産んだのって言ったんですよ。私なんか産まなきゃよかったのに、こんな体に生まれるなら生まれなきゃよかったのにって言ったことがあったんですけど、その時はお母さんはもうね、無言になって、なんか言葉が出てこない感じで、もう泣きそうになりながら私のことをパーでほっぺたをバシッと叩いたんですよね。で、その時に私はなんかもう、なんですかね、すっごくね、心が痛かったです。なんでかっていうと、お母さんとお父さんが私のことを思って作ってくれたメガネを私が投げた。それもすごく辛かったんですよ。で、それと同時にお母さんを言葉も出ないぐらい苦しませた自分っていうものがすごい苦しかったんですよね。だからその時に、あ、この言葉は絶対に言っちゃいけない言葉なんだってことをね、察しました。はい、察したっていうか、パーでね、ほっぺた叩かれてるんで察したも何もないんですけど、でも、はい、なんかね、すごくね、そう、産んでくれてありがとうの反対の言葉は言ってはいけないんだなってことを、小学校1年生の時にね、私は 経験していましたね。そうだからといってね、産んでくれてありがとうが最高の言葉だっていうことをその時に悟るってことはできなかったので、もう何年も何年も後になってから言えるようになった言葉だったりしますね。はい、ということで今日は、ミルクパンさんからお便りをいただきましたので、そうですね、過去の思い出なんかも含めてお話をさせていただいたんですけれども、やっぱりね、素直になれるかどうかっていうのは自分自身に対して素直になれるかどうかっていうこととね、イコールだなってすっごく思っていて、で昨日とかね、その前もちょっとアーマーのお話をしましたけれども、自分じゃない自分をどんどん排出していって、自分らしさに磨きをかけていく、それは、食べるものであってもよくわからないものは食べないようにする、本当に自分が欲しいと思っているものを食べるようにするとか、なんか自暴自棄になって、乱暴な食べ方をしないとか、自分に対しての暴力を振るわないとかね、そうやって自分に優しくして自分との信頼関係を作って、そして自分に素直になることができて、で自分に素直になることができると何をすべきかってことが自然とね見えてくる。で何をすべきかが見えてくるということと同時に、何を手放していくべきかも見えてくるんですよね。そうやって自分自身の人生の整理整頓ができてきた時に、初めて自分の生きたかった人生を生きることができて、でそこで初めて、生まれてきてよかったなっていうことが、奇跡がね次々に起こり始めるっていうことがあって、そこで初めて出てきた言葉が産んでくれてありがとうっていうね、そういったことがねあるので、本当にね今幸せだなって日々をね過ごしている、はい、ところなので、なんかアーユルヴェーダにねこの番組を通して出会ったっていう皆さんにもね、そういう風になってほしいなって心からねいつも思いながらこの配信を続けております。はい、それでは皆さん今日も良い一日をお過ごしください。今日も聞いていただきましてありがとうございます。